傍車。昔々、近江の国に不思議なものが現れるようになりました。それは、ごうごうと火のついた傍車で、夜になるとどこからともなくやってきて、ギー、ギーと不気味な音を立てながら通り過ぎてゆくのです。あれはきっとお化け車に違いない。お化け車を見た者はひどいたたりがあるそうだ。町の人たちはとても恐れて、日が暮れるとすぐに家の戸を閉めて外へ出なくなってしまいました。そこにとても気の強いお上がおりました。情けないね。何をビビってんだい。お化けを見たぐらいでたたりがあるもんかい。よーし、私がたたりがあるかどうか確かめてやるよ。その夜のこと、おかみは夜中にこっそり表の戸を少し開けて、傍車が来るのを待ちました。すると、どこからともなく車輪のきしむ音が聞こえてきました。おかみは戸の隙間からじっと息を殺して覗きました。あ！おかみは思わず小さな声を上げました。白い着物姿の女がたった一つしか車輪のない火のごうごうと燃える車に座っていたからです。その女は青白い顔をしてバサバサと髪の毛を背中まで伸ばしておりました。傍車は誰も引いてはいないのに、ギー、ギーと不気味な音を立てながら進みます。おかみがじっと見ていると、その車が家の前で止まったのです。白い着物の女は、おかみの方を向き、にやりと笑いかけました。そして、ぞっとするような声で言いました。よくも私を見たね。お前の赤ん坊をもらっていこう。
なんだって？おかみが慌てて部屋に行くと、さっきまでそこに眠っていた赤ん坊の姿がありません。
大変だ！誰か来ておくれ！
おかみの叫び声を聞きつけて、家の者たちが慌ててやってきました。
どうした？何があった？
赤ん坊がお化け車に。
と、おかみが泣き叫ぶので、旦那が慌てて外へ飛び出しました。しかし外には、傍車も赤ん坊もいませんでした。
私はとんでもないことをしてしまいました。
と、おかみは旦那に泣いて謝りました。それから、どうしたらいいのか一生懸命考え、泣きながら自分の気持ちを紙に書いて表の戸に貼り付けたのです。
悪いのは車を見たこの私です。赤ん坊には何の罪もありません。私はどんな罰でもどんなひどいたたりでも受けます。命を取られても構いません。ですから、赤ん坊だけは返してください。
すると次の晩、あの傍車が再びやってきて、おかみの家の前で止まりました。ずっと泣き続けていたおかみは、 飛び出していきたい気持ちを必死でこらえました。赤ん坊が殺されてしまうかもしれないからです。家の前で張り紙をじっと見ていた片輪車の女は、急に悲しそうな顔になって言いました。なんと強く優しい母の心だろう。赤ん坊は焼き殺してしまおうと思ったが、返してあげましょう。戸のそばでこれを聞いたおかみは、赤ん坊の部屋へ駆け込みました。するとそこには、赤ん坊がすやすやと眠っていたのです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
おかみは、遠ざかる片輪車のきしむ音に、深々と頭を下げて手を合わせました。それからこの町には二度と片輪車が来なくなったということです。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
節電の夏、お手伝いいたします。世にも不思議なショートショート。涼しくなったら儲けもん。鳥を飾ります第5弾は、滋賀県の民話、片輪車というお話をご紹介いたします。この片輪車の民話は、京都にもあって、そちらは男性が乗っていると言われています。しかも頭だけだそうです。片輪車は、江戸時代の妖怪カルタにも描かれているそうです。妖怪カルタは妖怪として完全に完璧に完成している妖怪しか描かれていないので、それはすごいことなんだそうです。ザ・日本の妖怪って感じ？妖怪カルタって遊んでいるうちに妖怪の姿や特徴を覚えるものって書いてあるんですけど、覚えてどうすんだ？なんか使い道あるんだろうか。片輪車は妖怪ということですが、ゴーゴーと燃えながら動く車というところから、私は火の車。のイメージの方が強くて、火の車といえば、家計、経済状況が非常に苦しいこと、イコール、あ、た、し、っていうね。そのイメージつながりで、今年の鳥にこちらのお話を選ばせていただきました。さて、今年の不思議なお話、怖いお話はいかがでしたでしょうか？少しは涼しくなっていただけたでしょうか？それではまた来年をお楽しみに。
ゆいや、どうしてんでい？楽しかったのかい？まあ今度来る時には毒リンゴの一つでも持ってくるんだね。へっへっへっへっへ。